聖書を教える敬虚話花城剛。
今日は聖書が教える敬虚というテーマで考えていきたいと思います。敬虚という言葉は実は聖書にはありません。聖書仲介学者のマシュー・ヘンリーという方が、ラプチャーという言葉を考えました。これが日本語で訳されて敬虚ということになっています。で、この敬虚という言葉はなくてもですね、私たちはそれを信じています。例えばバイブルという言葉は聖書にないんだそうです。しかしバイブルというものは確かにあるものですから、こういうことがあるんですね。聖書には書かれてなくても実際にあるということがあるんですね。ラプチャーあるいは敬虚という言葉も聖書にはありませんが、第一テサロニケ4の、17にそのことが書かれているんです。この絵にあることがこの文の中に書かれてますが、このキリストが再臨なさるときに生きている、私たちが復活した人々と雲に包まれて引き上げられという言葉があるんです。そして空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。この引き上げられという言葉が敬虚という言葉に値する言葉です。で、この敬虚については正しい理解を持たなければ、最後の時代に私たちは惑わされるんです。ですから、これを正しく聖書から理解する必要があります。そうしないと、反キリストによって惑わされて、ついには滅びに至ってしまうからであります。イエス様も弟子たちに質問されたんですね。 あなたがまたおいでになるときや世の終わりにはどんな前兆がありますか。そしてイエス様はそういう質問に答えて最初に言った言葉が、人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろうと警告しておられます。そして同じ章の23節24節には、その時誰かがあなた方に、見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言っても、それを信じるな、偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わすであろうと言われました。偽キリストというものが終わりの時代に出現するということをイエス様は警告したんです。で、私が恐れているのはこういう、誰が見てもキリストではない人の偽キリストではないんです。終わりの時代にはキリストは言われましたが、先民をも惑わすほどの惑わしが来ることになっています。私たちはそれを軽く見てはいけないんですね。そして、本当にイエス様の姿をした人が将来やってきて、もう報道されて、そして人々がそれを本当に信じるかもしれません。もし聖書の言葉を知らなければ、それを信じてしまう可能性があります。聖書の中には、キリストが再臨なさる前に、悩みの時があるということをはっきりと教えております。ダニエル 12-1、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。そしてあちこちに他にもありまして、黙示録16章には7つの災害のことが説明されております。そして黙示録の7章には、この7つの災害が来る前には救われるものと滅びるものが決定されることが示唆されております。黙示録13章14章を見ると、救われるものと滅びるものを決定する事件が起こるんです。起こると書かれております。日曜遵守令というものが起こることになっております。そしてその時に、その期間のうちに一人一人が神の印か獣の刻印かを押されて、永遠の運命が決定されるということが示されております。今学んだことを図にしてみるとこのような形になります。必ず再臨の前に悩みの時があります。そして、その7つの災害が再臨の前にあることになっています。ここまでが今日学ぶことの基礎知識であります。で、次に考えたいことは、景挙と悩みの時の関係を考えてみたいと思います。大きく分けていろんな説があるんですが、もう今日はざっくりと大きく分けて2つ、大きなものが2つあるので、それに注目したいと思います。1番目に、この景挙というものは悩みの時の前に起こるという説です。これを観覧前景挙説と言います。もう一つは、景挙は観覧の後に起こるという考え方であります。図にするとこのような形です。再臨があります。その前に悩みの時があります。 そして軽挙が悩みの時の前にあります。これは観覧前軽挙説と言います。そしてもう一つは観覧、再臨があって観覧がありますが、軽挙は再臨と同時に起こるふうに考えております。これを、最初の観覧前軽挙説は再臨が2段階ある形になっています。一旦キリストが空中にやってきて地上には降りてこなくて、そこで救われるべき人を救うというんです。で、観覧後軽挙説は、再臨と軽挙が同時に起こります。で、この観覧前軽挙説というのは実は比較的新しい考え方です。まだ150年ぐらいしかキリスト教会で知られていません。それまではずっと観覧後軽挙説でありました。この観覧前軽挙説はジョン・ネルソン・ダービーというイギリスの人によって考えられました。そしてこの人はディスペンセーション主義という考え方の父と呼ばれております。このディスペンセーション主義によりますと、この観覧の前に突然人々が地上から消えて救われるというんですね。そして地上に残された人たちはその後7年間と彼らは考えています。7年間の観覧をこの地上で過ごして、そしてこの7年間の間にもし悔い改めたらセカンドチャンスとして、ごめんなさい、セカンドチャンスが与えられて、この再臨の時にはまた救われるということになります。そしてこのディスペンセーション主義では、ユダヤ人を中心としたこの千年王国をこの地上で過ごすという考え方があります。そしてもう一方の観覧後軽挙説というのは、このダービーがこういう説を有名にさせるまでは普通にキリスト教会で信じられ、プロテスタント教会で信じられていた説であります。キリストが再臨なさるときに人々は空中に上げられるという考え方です。マルチン・ルターをはじめ全ての宗教改革者たちはこの立場を取っておりました。さて次に反キリストと軽挙の時期についての関係を考えてみたいと思います。先ほどと同じ図ですけれども、この図に反キリストがどこで現れるかというものを示してみたいと思います。観覧前軽挙説では軽挙があった後の観覧の時代の中で登場してきます、反キリストが。そしてこれが第三神殿といういろんな考え方を作っているわけです。そこに反キリストが座るということになります。そして、観覧後軽挙説はこれはいろんな説があるとは思いますが、私たちが考えている観覧後軽挙説は、では反キリストは観覧の時の前に現れます。一つ一つのこの考え方を詳しく拡大して見てみたいと思いますが、この観覧前軽挙説はディスペンセーション主義とも、一般に言われるんですが、軽挙が観覧時代の開始の前に起こって、そして観覧の時代に反キリストが現れます。そしてその時には救われる、地上に 残った人は、もう一度悔い改めてやり直す機会が与えられると、そういう考え方です。で、観難後軽挙説は、反キリストはこの悩みの時ではなくて、7つの災害、悩みの時が始まる前の期間、恩恵期間というものがありまして、この中で立つんです。そして、軽挙は再臨の時に同時に起こるということであります。そして、この反キリストが活動しているその期間、最後のテストの期間とも言いますが、この時に救われる人がこの期間内に決定されて、そしてそれ以外の人はセカンドチャンスはなくて、もう永遠の滅びに定まる。もうここで救われるか救われないかがはっきりします。で、救われるセカンドチャンスはなくて、そしてこの時に一人一人が神の印か獣の刻印かが押されると聖書に書かれていると私たちは受け止めております。で、この観難前軽挙説は、ほとんどというか多くのキリスト教会に今浸透した考え方です。そしてこれがメディアを通しても浸透して、あたかも小説なんですが聖書の教えかのように受け入れられております。動画スタートしてもらえますか。ちょっと動画をお見せしたいと思います。これはレフトビハインドという映画になって、大ヒット作になっています。
ある日突然、数百万の人間が消えた。
This is PanCon 257. We have an emergency.
Whole planet, buddy. No one knows how many. There's millions.
Looks like the end of the world.
はい。この映画は非常に有名な映画です。もうハリウッドスターも用いてお金もかけてベストセラーですが、これはこの観難前軽挙説、ディスペンセーション主義、イギリスで誕生したあのディスペンセーション主義に基づいた映画であります。そして多くのクリスチャンがそれを聖書の教えだと思って信じています。で、この教えによると、人々がここの軽挙の後に地上で取り残されます。そしてセカンドチャンス、救われるセカンドチャンスがあるという考え方です。次の、動画も、これも同じ、レフトビハインドの1シーンですが、見てみたいと思います。これは牧師だったんです。軽挙前、牧師をしてた人です。救われなかったんですね。軽挙されなかったんです。それで悔い改めてるんですね。この7年間の観難の時代の間に悔い改めているんです。
I am asking you, give me one more chance. To receive you in. Forgive me, God. Use me, Lord, please, just use me.
この二つの説の違いをもう一度見ていきたいと思います。観難前軽挙説では、これはレフトビハインドのシナリオですが、 再臨景況は秘密裏に起こります。それから救われる者たちは患難を通らずに済みます。それから7年の大患難時代というものがあるんです。でこれは聖書のどこにも書かれておりません。患難時代は書かれていますが、それが7年ということは書かれておりません。敬虚されなかった者には次の再臨の時までにセカンドチャンスが与えられて、そしてキリストが来られた後も地上に人々がいるという考え方です。そして患難期中に反キリストが現れます。それから患難後景況説を見てみたいと思います。非常に対照的です。再臨と景況は同時に起こって、そして秘密裏には行われません。救われる者たちは患難を通り抜きます。そして再臨の時までにはすべての者の運命は定まっていて、そして報いをただ受けるだけですね、再臨の時に。そしてセカンドチャンスはありません。そしてキリストが来られた後は地上に人々はいないという考え方です。患難期の前に反キリストが現れ、すべての人の運命が決定するという、こういう対照的な二つの説です。で、今日はこの説一つ一つどちらが聖書的なのか考えていきたいと思います。まずはじめに再臨景況は秘密裏に起こるのかどうか、あるいはみんなが分かった状態、分かる状態で起こるのかを考えてみたいと思いますが、その前提として再臨と景況は同時に起こるかどうか、まず見てみたいと思います。第一テサロニケ 4-16-17 をお読みいたします。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。この聖句によると、イエス様がご自身が天から下って来られる、その再臨の時に人々は引き上げられると書かれております。ですから景況と再臨は同時に起こるということが聖書の教えであります。次に、これが秘密裏に行われるのかどうか見てみたいと思います。黙示録 1-7、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろうと書かれております。マタイ 24-27、 ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう。稲妻というのは非常に目立ったものですね。早いですけれども、みんなが見える空で、鳴り響きます。マタイ 24-30、その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。それから、ただ見えるだけじゃなくて大きな音を立てるんです。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声と口語訳には書いてますが、英語では叫ぶと書かれています。叫び声と書かれているんですね。ですから非常に大きな音を立てるんです。この地上一番音が騒がしい音かもしれません。それから人々の心に訴える、人々はそれを見るのでいろんな反応があるって言うんです。ある人々は、救われない人たちは、恐怖と不安で気絶すると、ルカ 21-26 に書かれております。そして、イザヤ 25-9 には、救われる人たちは、同じ光景ですけれども、彼を が来るのをもう待ち望んで喜び楽しもうと書かれております。それからこの再臨の時、墓が開きます。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストに会って死んだ人々がまず最初によみがえると書かれております。そしてイエス様がご自身が再臨について何ておっしゃったか、あるいはイエス様が再臨なさった時にそばにいた二人の天使が何と言ったかを確認してみたいと思います。使徒行伝 1-9 からお読みいたします。こう言い終わるとイエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登っていかれるのを見る、登っていかれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて、言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのを、あなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。だからよく見える形でイエス様は来られるということです。次に考えたいことは、救われる者たちは患難を通るのか、あるいは通らないのかを考えてみたいと思います。聖書の中にはいろんな患難が書かれておりますが、神の民はその中を通っていって、そこで神に守られて、神に栄光が帰されるということが繰り返し繰り返し書かれているんですね。ノアは洪水に合わないようにされたのではなくて、洪水の中を通過していきました。ダニエルは獅子の穴に入れられないようにではなくて、獅子の穴の中を通って救われました。シャデラク、ミシャク、アベデネゴは火の炉に入れられないようにではなくて、火の炉の中に通過してイエス様もそばにおられて守られました。キリストご自身がこのようにおっしゃいました。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。そしてパウロもこう言いました。第二テモテ 3-12、一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると。それからパウロがこう言いました。私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならない。どんなに試練が待ち受けようとも、我々は恐れてはならないんですね。聖書に恐れてはならないと我々に励ましを与えているんです。詩篇 91-5、 あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。私はただその目を持って見、悪しき者の報いを見るだけである。感謝したいと思います。それから次に考えたいことが、7年間の患難時代があるという考え方、患難前景況説は持っております。しかしこれは支持する聖句がありません。この患難前 軽挙説を信じる人たちはなぜ7年間の患難があるかという根拠に、このダニエル9章の70週の予言の一番最後の週を、本来はここに属しているものであるんですが、これというのはキリストが交渉外に入ってステパノが殉教するまでの7年間のことですが、その期間だけを切り取って未来に適用しているんですね。で、そうしなさいという指示は聖書にはありません。そう。次に考えたいことは、軽挙されなかった者には、次の再臨までに、セカンドチャンスが与えられるのかどうか。そして、キリストが来られた後も地上に人々がいるのかどうかを見てみたいと思います。このセカンドチャンス、軽挙されなかった人たちが悔い改めることができるかどうか見てみたいと思います。黙示録16-8、これは7つの災害の中の記録ですが、第4の者がその鉢を太陽に傾けた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。人々は激しい炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神の皆を怪我し、悔い改めて神に栄光を期することをしなかった。同じ16章、その苦痛と出来物とのゆえに天の神を呪ったと書かれております。そして自分の行いを悔い改めなかったと。黙示録16-21、同じ7つの災害の中ですが、また1タラントの重さほどの大きな氷が天から人々の上に降ってきた。人々はこの氷の災害のゆえに神を呪ったと書かれております。で、第一テサロニケ 4章を見ると、この軽挙、人々は軽挙されるか、あるいは地上に残るんじゃなくて滅びるかのどちらかであるということがわかります。4章から5章まで読んでいきたいと思います。16節から、すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、これ軽挙ですね、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさい。5章に行きます。兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が夜来るように来る。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。滅びるって書かれてますね。引き上げられない人は滅びると書かれています。そしてそれから逃れることは決してできないと書かれています。だから引き上げられるか滅びるかのどちらかです。この再臨後の地上の千年王国というものはないということを、もう一度第二ペテロ3-10で見てみたいと思います。しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日には大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろうと書かれております。皆焼き尽くされるんですね。同じようにマタイ24-25-28をお読みします。見よ、あなた方に前もって言っておく。だから人々が、見よ彼は荒野にいると言っても出ていくな、また見よ部屋の中にいると言っても信じるな、ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように 人の子も現れるであろう。これは再臨、そして景挙の時です。次の言葉、死体のあるところにはハゲタカが集まるものである。これはどういう意味かと言いますと、死体が土の中に埋められてたらハゲタカは来ません。だから死体がほったらかされている状態なんです。つまり死んだ人が生きている人と死んでいる人が一緒に存在するんじゃなくて、みんな死んでいる人ということです。誰も埋葬してくれる人がいないということです。エレミア25の33を見ると同じことが書かれております。その日主に殺される人々は地のこの果てからかの果てに及ぶ。彼らは悲しまれず、つまり泣いてくれる人がいないというんです。みんな死体なので、集められず、また葬られずに地の表に糞土となる。キリストの再臨の後は、救われる人たちが天に行った後は、地上は誰もいない。ただ死体が転がっているだけであります。私は地を見たが、それは形なく、また虚しかった。天を仰いだが、そこには光がなかった。私は山を見たが、皆震え、諸々の丘は動いていた。私は見たが、人は一人もおらず、空の鳥は皆飛び去っていた。と書かれております。エレミア4の23から26。同様に、ルカ27の26から30をお読みします。そして、ノアの時のにあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで人々は杭のみ目取り、嫁ぎなどをしていたが、そこへ洪水が襲ってきて、彼らをことごとく滅ぼしたと書かれております。ノアの家族以外に生き残った人は一人もいませんでした。ロトの時にも同じようなことが起こった。人々はソドム、杭のみ、貝、ウリ、ウエ、タテなどしていたが、ロトがソドムから出て行った日に、天から火と硫黄土が降ってきて、彼らをことごとく滅ぼしたと。生き残った人はいないんです。そして、人の子が現れる日も、つまり再臨の日も、ちょうどそれと同様であろうと書かれております。同じように、地は全く砕け、地は裂け、地は激しく震い、地は酔いどれのようによろめき、仮小屋のように揺れ動く、その戸川はその上に重く、ついに倒れて再び起き上がることはない。もう地上も全く荒廃しているんです。人が死ぬだけじゃないんです。天は巻物が巻かれるように消えて行き、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。すると稲妻と諸々の声と雷鳴とが起こり、また激しい地震があった。それは人間が地上に現れて以来かつてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。大いなる都は三つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起こし、これに神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島々は皆逃げ去り、山々は見えなくなった。次に考えたいことは、観難期中に反キリストが現れるのか、あるいはその前に現れるのかを考えてみたいと思います。そして、すべての人の運命が決定するかどうかを考えたいと思います。第二テサロニケの人々は、もう再臨があったんじゃないかという噂が広まっていて、不安に思っている人がいたんです。そこにパウロがそうじゃないよという手紙を第二テサロニケの手紙で書き表しているんですね。2章の1節から、さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストの来臨と、つまり再臨のことです。私たちが身元に集められることについてあなた方にお願いすることがある。霊により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという言葉によって、 主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、そういう人がいたんですね。パウロがこう言ってると、怒りも聖書の言葉のように、神様の教えのように再臨があったという噂が広まっていたんです。当時こういう主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけないってパウロは言いました。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはいけないって、ここが大事です。まずと書かれています。この小さな言葉ですが非常に大事です。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。反キリストという言葉は第3ヨハネの手紙にしかない言葉でですけれども、この不法のもの、あるいは滅びの子というのは反キリストのことであります。で、この反キリストは再臨の前に起こるとパウロが言ったわけです。再臨の前にまず不法のものが現れるとパウロは言ったんですね。そう考えると、先ほどの観覧前景況説で反キリストが彼らの考える再臨の後に来るというのは、これは聖書的ではないということになります。観覧期の前に全ての人の運命が決定するということを、黙示録7章の1節から3節から学びたいと思います。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。つまり印というのは永遠にこの人はもう安全だという印の印であるんです。この印を押される人たちは救われる人たちであります。その人たちに印が押されるまでは七つの災害は犯しちゃいけないというふうに、天使たちが守っているんです。ですから七つの災害、つまり観覧期の前に永遠の運命が決定されるということがここでわかります。そして秘密警挙の教えを支持する人たちが用いる主な二つの聖句について考えてみたいと思います。まず第2ペテロ 3-10、 しかし主の日は盗人のように襲ってくるという言葉を用いて、だからいつ来るかわからないんだよと、来たかどうかもわからないんだよというわけです。しかしこの聖句の後半を読むと、それが誤解であることがわかります。天は大音響を立てて消え去り、天体は消え崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。つまり神様が来られる再臨の時には静かではないというんです。みんながわかるというんです。大音響を立てて天体が崩れるのに気がつかない人がいるでしょうか。この盗人のように襲ってくるという意味は、秘密にこっそり来るという意味ではなくて、突然予期しない時に来るという意味です。つまり、同じこの盗人のことを用いてルカが説明している言葉を比べればどういうことかがわかるんですが、ルカ 12-39 から、このことをわきまえているがよい。家の主人は盗賊がいつ頃来るか分かっているなら、自分の家に押し入らせはしないであろう。あなた方も用意していなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。つまり、分からないのは、 時であって、いつ来るか分からない、思いがけない時であって、その再臨のありさまが分からないということはないということです。こっそり来ることではないというんです。それから、もう一つのよく用いられる聖句はルカ17の34から36です。あなた方に言ってよく、その夜二人の男が一つ寝床にいるなら、一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。二人の女が一緒に臼を引いているならば、一人は取り残され、他の一人は残されるであろう。二人の男が畑におれば、一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。この聖句を持ってきて、ポンと二人一緒にいるのに、ポンといきなり片方がいなくなるっていう風に話すんです。考えるんです。しかし、イエス様がここでおっしゃっているのは、そういうことではなくて、救われる人、失われる人と救われる人の2種類がいるんだということをイエス様は教えているんです。突然パッと消えるという教えではありません。同じように教会の中に暮らし、毎週教会に行ってても、ある人は救われ、ある人は滅びる。そういう意味なんです。敬虚説が、なぜこんなに多くのクリスチャンに信じられるようになってきたのか、非常に不思議なことであります。こんなにも聖書に支持されていない教えであるのに、なぜこんなにキリスト教会の中にはびこっているんでしょうか。これは実はイエズス会がずっと昔から企んできた陰謀の中にあるんですね。1545年にカトリック教会は、その史上歴史最も有名な公会議の一つであるトレント公会議というものを招集しました。3回にわたって招集されましたが、この会議の主な目的の一つは、当時マルチン・ルターがもう大活躍して、そしてヨーロッパを支配していたローマカトリック教会はだんだん影響力を失っていってたんです。これを何とかしなければいけないということで、マルチン・ルターとプロテスタントに対する反撃を計画することがこの公会議の主な目的の一つであったんです。これをローマの対抗宗教改革と言います。そして、今までカトリック教会は反対者、自分たちの教えに対して反対する者がいれば、拷問とか、その、ね、人々の目の前で焼くとか、聖書を焼いたり、家計柱に人をつけて、見せつけたりして、こうやって自分たちのこの権力を維持してきたんですが、これが役に立たないということが分かったんです。これだけではダメだということ。それで新しい方法を彼らは考えなければいけませんでした。もっと目立たない方法が必要であったんです。そしてこれをイエズス会に解決策を見出したんです。このトレント公会議の11年前にイグナチウス・ロヨラという人がイエズス会、イエスの会というものを結成しておりました。そして、このイエズス会の目的は、このプロテスタントをやっつけること。ただ、これであったんです。そして、ローマカトリック教会に権力をもう一回、復興させるという、そういうことが彼らの目的でありました。そしてそれを達成するために、拷問とか、異端審問とか、そういう残虐な方法だけじゃなくて、神学理論あるいは惑わし、こういうものが必要で、それを用いるようになったんです。ですからこのイエズス会は世界中に学校教育機関を持っております。今でもその 方法を用いております。そして、実は当時マルチン・ルターをはじめ宗教改革者たちはローマ・カトリック教会を反キリストだと認識していたんです。で、イエズス会のスペイン出身のフランシスコ・リベラという人がこの反、カトリック教会が反キリストであるということを覆すための新しい教理を考えることに成功しました。で、一生懸命聖書を読んで研究した結果、彼の出した結論は、反キリストというのは今いるローマカトリック教会ではなくて、将来もう終わりの時代にずっと後に起こるある個人だ、邪悪な人物だということを彼は聖書からうまく曲解して説明することができたんです。それを見てカトリック教会はこれはいいということで、すぐに公式にそれを採用してローマカトリック教会の立場としました。フランシスコ・リベラと同じように別のイエズス会の枢機卿ロベルト・ベラルミーノという人がいました。これも彼もリベラと同じ意見を持っておりました。彼らを未来主義と言います。彼らの考え方は反キリストは未来にやってくるある一人の人物であるというこういう解釈法です。未来主義と言います。そして、プロテスタント教会はこの未来主義に対して非常に警戒心を持っていました。当然ですね、ローマカトリック教会の教理を受け入れるなんていうことは、そんなおかしなことはできません。で、300年間この教理はカトリック教会内に留まっていたんですが、しかし1800年代の初期にイギリスでこれが徐々に受け入れられるようになってきました。その最初の人がサミュエル・ロフェイ・メイトランドという人であったんです。非常に優秀な人であったんですが、彼はプロテスタントでありながら未来の一人の反キリストというリベラの思想を支持しました。それからその次に登場したのがタッド、ジェームス・ H ・タッドという人でありました。この人もメイトランドと同じように未来主義の思想を受け入れて、そして本を書いて影響力を及ぼしました。その次に登場したのはジョン・ヘンリー・ニューマンという人でした。みんなイギリスの人たちです。で、彼はオックスフォード運動というものをやった一人であるんですが、後で彼が言ったことは、このオックスフォード運動の目的の一つは様々な英国の教派や宗派をローマの教会に戻して吸収させるようにすることであったと述べております。そして後になって彼はローマカトリック教徒になって、そして枢機卿にまでなりました。彼も、未来主義を採用していたんです。そしてディスペンセーション主義というものがだんだん誕生してくることになりますが、エドワード・アービングという人がいました。この人もイギリスの人でした。1000人以上の大きな教会の牧師であったんです。そして、非常に博学な人であったんです。そしてこのアービングが予言を研究するときに、タッド、メイトランド、ベラルミーノ、そしてリベラなどのこの未来主義、つまり一人の反キリストの考えを受け入れました。そしてこの人からユニークな教えが採用されました。キリストの再臨が2段階に分かれて行われるということを彼が考え始めました。そしてこの軽挙説がここから誕生したんです。そして彼に大きな影響を及ぼした相手は ジョン・ネルソン・ダービーという人でした。この人は、非常に人々から尊敬されて経験深い人であったんですが、アービングと同じように、軽挙、観難前軽挙説を受け入れて、そして一人の反キリストが現れるという説を強く主張しました。そして彼が今日ディスペンセーション主義と呼ばれる思想を確立したんです。まだ150年程度の話です。ですから、この考え方はキリスト教会の中で比較的新しい考え方であるんですね。で、このダービーが先ほどのダニエル書9章の70週の予言の最後の週、70週、第70週をキリストのあの時代から、文脈から、それから切り離して未来に置くように考えました。そしてこのダービーはアメリカに行って6回も行って、そしてそこで伝道集会を行って、アメリカにイエズス会の種がまかれたんです。アメリカという国はローマカトリックから逃れて、そして始まった国であったんですが、だんだん追いつかれてきた状態です。そしてこのディスペンセーション主義を受け入れたアメリカのサイラス・インガスン・スコフィールドという人が、彼のスコフィールド印象仲介付き聖書というものにこのダービーの教えを入れていったんです。注入していきました。このスコフィールドバイブルというものは未来主義とディスペンセーション主義をしっかりと含んで、そして、ユダヤ人の支持もあったんでしょうか、非常に人気があって、そして大学にもそれが採用されて一気にアメリカに普及していったんです。そしてこのスコフィールドバイブルはこの聖句の下にコメントが書かれているんですね。仲介、この中に未来主義の思想が含まれていたんです。そして、その聖書を採用したムーディー聖書学院、それからダラス新学校という非常に、大きな新学校、アメリカの新学校がありまして、その大学がこのダービーの教えを強く支持して、そして未来主義の聖地を一気に煽り立てたんです。アメリカにおいてそれが流行ってきたんです。そこを卒業した、ダラス新学校を卒業したハル・リンゼーという牧師が、今は亡き大いなる地球という本をその思想をもとに書いて、そして、大ヒットしたんです。そしてニューヨークタイムズはこの10年で一番のベストセラーと呼びました。3000万部以上販売されて30カ国以上に訳されました。日本語にもあります。それからその後レフトビハインドというシリーズが登場してきました。ティム・ラヘイとジェリー・ジェンキンスという、彼らも未来主義を信じている人々ですが、彼らも、この小説を書いて、そしてこれがこれまでで最も成功したクリスチャンフィクションのシリーズと、パブリッシャーズウィークリーという、会社に評されたんです。そしてこれがあまりにも有名になったんですが、この先ほどの、今は亡き、大いなる地球は教理的な面が非常に強かったんですが、神学的な面が強かったんですが、この本に関しては、このレフトビハインドシリーズに関しては、 この人々が受け入れやすい、分かりやすい、想像力に富んだ、続きもの小説で非常に大ヒット作になりました。そしてそれが最初は本であったんですが、これが映画化、何度も映画化されて、そして今全米で大ヒット、そして世界中で大ヒットしたわけです。日本にもこの映画は来ました。そしてこういうふうにクリスチャンたちがこの小説を見て読んで、あたかも聖書の教えかのように、この敬虚説、秘密敬虚説を受け入れている状態が世界中に、起こっているんです。これはよくよく考えなければいけません。聖書や予言、プロテスタントの宗教改革の光に照らし合わせたときに、これは非常に間違っていることであるんです。今日、皆さんと確認したかったことは、聖書が教える敬虚というものはどういうものか。それは、再臨と同時で秘密裏になされないということである、あります。第一テサロニケ 4-16、もう一度お読みいたします。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストに会って死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれ引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。続けて五章の一節、兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が夜来るように来る。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。つまり聖書が教える敬虚はその後セカンドチャンスはないということであります。皆さんは人間の教えを信じるか、あるいは聖書の神の言葉を信じるか、どちらを選ぶでしょうか。最後の観覧の時代に入る前に、自分の正体がバレたくないと思っているこの反キリストの正体をしっかりと知って、そしてイエス・キリストに頼って最後の戦いに備えられるようにしたいと願っております。私たち一人一人に聖霊と神様の助けがありますように。それでは最後の賛美歌を賛美したいと思います。契約の臨時の62番です。どうぞご起立ください。
我が主は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒らに栄えの報いを保う。ノリノリハレルヤ、ノリノリハレルヤ、ノリノリハレルヤ。真理は勝ち進まん。全能の神主は治めたも、義と愛の国ついになりぬ。諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと。Hallelujah.
憐れみ深い神様、私たちに聖書の御言葉を与えてくださり、終わりの時代にどのように備えていったらよいか、そして敵は誰であるかを示してくださったことを心から感謝いたします。最後の戦いに備えるために、敵をよく知り、そして自分を知って神様に頼ることができますように、自分の弱さを知ってキリストの強さに結びつけられますように、そして終わりの時代に最後の戦いが待っておりますが、その時に聖書に示された方法で勝利していくことができるように、私たちに聖書の理解力を与えてください。感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。